おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
これからどんな職場で働こうかとか、働きつつ何を目指そうかとかって思ってる諸君に、一番必要なものは何だろうか。コミュニケーション能力とか、クラフト、腕前ですね。
はい。
自分の手で何ができるかとかありますが、美意識、美しさを求めるという心がないと、うまくいきませんよ、という。
はい。
先週お話で、オウム真理教という宗教集団がありまして、その人たちが偏差値ではすごい学歴社会に最も通用する方々なんですよ。その方々が、あれほど大量に死刑判決を受けるというあのオウム真理教とは一体何だったのか。それは頭が良かったんだけど、美意識がなかった。何が美しいか、何が醜いか、何が清潔か、何が汚いか。それはジャッジできなかった。
はい。
その不幸があの巨大な犯罪を生んだのではないだろうかっていう。日本をすべて捨て去り、自分たちの手により新しい日本を作ること。それを信じたというところにオウム真理教の悲劇があると。彼らは今の日本が持っているシステムを叩き壊し、全く新しいシステムを夢見た。列車を止めて、別の線路を引いて、その上を走ろうとしたという。
はい。
しかし、とんでもない間違いでありまして、システムを変えられるものは、システムに今従っているものであります。新しい列車で行くにしても、新しい旅は、今ある線路の向こう側にしかないのであります。新しい線路を引き直すなんてことはできないのでございまして、
はい、
ダイナマイトとトンカチで新しい道建設できると思った大間違い。ではどうするか、
はい、
美を身につける。自分の直感として人には説明できない何か、私はこれが美しくつい見とれて足を止め気づくと微笑んでいるんだという感性や感情を持つこと、
はい、
これが美意識を持つことではなかろうかと。かなさんありますか？
これを見てたら微笑むっていうんですか、うん、
いつの間にか気がつくと見ている、
うん、
足が止まっている、そして微笑んでいる、
うん、子供とかになっちゃいますかね。
立派な美意識です。
あ、そうですか。
ああ、はあ、だから子供のこと忘れたらどんな醜いことでもできるっていうことですよね、人間はね、はあ、花を見ても空を見ても立ち止まる能力、微笑む能力、
うん、
これを繰り返している人こそが哲学者になれるんだと。哲学の本質とは何か、著者は言います。ここはちょっと難しい、俺もよく分かってないんだけど、コンテンツからの学び、今ある事実その内容を学べ、プロセスからの学び、その事実その内容の生み出される思考の過程を見つめよ、モードを学べ、世界社会をどう思考していくか、どう世界やその社会を見るか、その姿勢を確認しよう、結論を出すな、深く考えよ、肝に銘じておけ、すぐに出た結論はすぐに役に立たなくなる、すぐに役立つ知識はすぐに役に立たなくなる。
はい。
いやー、深いですね。こんな話してんの朝から俺たちだけだぜ。おい、
そうです。
シーンとしてんだろ日本中なみんな安倍政権とかあんなこと話してるのに、すぐに役立つ結論はすぐに役立たなくなる、すぐに役立つ知識はすぐに役に立たない知識になる。
シーン
シーンっていう、いいよな。
でも若い方はもしかしてこれを今電車の中で聞いて、そうか、
そうか、
思ってるかもしれない。
ね、かもしれない。新聞を読む手がスッと脱力して、風景に目をやってるかもしれないな、はい、その若者。
まあ今新聞っていうよりもスマホで皆さんね。
スマホか、ごめん。今スマホか。おじさん古いな、
はい、そこからしてちょっとあれですけど
ね。ダメなんよ、こんな何人じゃってもう言ってる人いないのか。
社内であんまりいないです。スマホですね。
はい。はい、さあ、それでは、今、ふっとスマホの手を休めて、はっとあなたの目が、車窓の向こう側に行った若者に、
はい、
この言葉をお送りしましょう。
はい、
ポール・クローデルという方。戦前、 フランス駐日大使として日本に滞在し、その後はフランスパリに帰るんでありますが、1943年、まだ大戦中の日本に対して、ドイツと手を組み、世界大戦を引き起こした日本、そして日本人たちのことを、ポール・クローデルっていう人は、ヨーロッパの政界の人々にこう話しかけて説得したそうであります。ポール・クローデル、1943年、大戦中のパリにおける発言。
はい、
私がどうしても滅びてほしくないと思う一つの民族があります。それは日本人です。あれほど古い文明をそのままに今に伝えている民族はありません。彼らは気品があるのです。
へー。
こんなことを1943年に言ってくれた人がいたんです。
へー。何を見てそういうふうに思ったんですかね。
戦前の日本に駐日大使としてやってきて、
はい、
日本人とすれ違ったんでしょうね。確かに軍部の長領ばっことかね、ありまして、日本はおかしな方向に進んでいくんでありますが、しかし一般庶民と接した欧米人の中で、日本に関して深く傾倒した人っていっぱいいるみたいよ。さて、明日はですね、西洋の方から見た日本の美、美意識みたいなものを触れてみたいというふうに思います。この続きまた明日のまな板の上で。